こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ルルブ函館五稜郭27話、 JTB パブリッシング旅行ガイドブック編集部による函館と道南を対象にした実用旅行ガイドである。函館山の夜景、五稜郭、桃町、ベイエリア、函館朝市といった代表的な観光資源を軸に、見る、食べる、遊ぶというルルブシリーズの編集方針で旅の選択肢を整理する。対象は初めて函館を訪れる旅行者だけではない。主要エリアの散策、温泉、郊外への足の伸ばし方、宿や地域グルメまでを一冊で見渡せるため、再訪時に行程を組み替えたい読者にも向く。函館市内に限定せず、大沼、絵馬、木古内、北斗、松前、餌なども掲載範囲に含め、短期滞在からレンタカーを使う道南周遊までを視野に入れる特別付録のタウン&ドライブメップ、道の駅カタログ、函館空港情報も現地での移動と判断を支える構成である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、函館の定番を眺望歴史町の3層で捉える構成。本書の中心的な価値は、函館観光の定番を単なる名所一覧としてではなく、異なる体験の軸から選べるように配置している点にある。函館山の夜景は都市と港、海峡を一望する眺望体験として、五稜郭は幕末から近代へつながる歴史景観として、元町やベイエリアは異国情緒の残る建築坂道、港の街歩きとして位置づけられ、これらは近接していても訪問に適した時間帯や移動の仕方、旅程における役割が同じではない。例えば夜景は日没前後を中心に予定を組む必要があり、洋館や教会をめぐる元町散策は日中に歩く計画が立てやすい。五稜郭は公園とタワーを組み合わせることで地上と高所で見え方が変わる。このように本書は何が有名かを示すだけでなく、限られた滞在時間にどの体験を優先するかという比較を可能にする。初訪問者には王道の取りこぼしを防ぎ、再訪者には過去の旅と異なるテーマで函館を見直すための基盤となる。次に、朝市から海カフェまで函館グルメを行動計画に結びつける函館の食は、海産物を中心にした朝市だけで完結しない。本社は各エリアの名物グルメや注目の店を扱い、旅の時間帯と場所に応じて食の選択を考える実用性を持つ。函館朝市は早い時間から動ける日の朝食や買い物に組み込みやすい一方、ベイエリアや駅周辺では散策の合間の食事、元町周辺ではカフェ利用と街歩きを組み合わせやすい。紹介されるスイーツ、海カフェ、レトロリノベーション系のカフェといった切り口は、海鮮丼や寿司のような代表的な名物に偏らず、休憩時間そのものを観光体験に変える選択肢を示すものだ。また食心を先に決めると、その周囲にある観光スポットや交通手段を連動させて検討できる。旅行ガイドにおける飲食情報の意義は、店の人気を伝えることだけではなく、移動の無駄や待ち時間の不確実性を減らすことにある。本書は食を独立した目的としても、行程をつなぐ節目としても扱えるため、観光中心の計画に生活感と柔軟性を加えやすい。さらに、市電、徒歩、車の使い分けを支えるモデルコースと地図情報、函館は徒歩で楽しめる地区が多い反面、坂道のある元町、函館山、湯の川温泉、大沼など目的地によって移動の前提が変わる。本書がモデルコース、交通案内、タウン&ドライブメップを備える意義は、観光地の知識を実際の移動順序へ変換できるところにある。中心部では市電や徒歩を軸に函館駅周辺、ベイエリア、元町、五稜郭を訪ねる計画を立てやすい。対して郊外へ出る場合は、鉄道バスの時刻や接続を確認するか、レンタカーを使うかによって立ち寄れる場所と滞在時間が大きく変わる。特別付録に道の駅カタログや函館空港情報があることも、車旅空路利用の読者にとって具体的である。地図は位置を確認するためだけの資料ではない。距離感、観光地のまとまり、食事や宿泊を挟める場所を把握し、無理のない一日の行動量を見積もる道具となる。情報を検索で断片的に集める方法と比べ、本書はエリア交通目的別の情報を同じ編集単位で参照できるため、旅程全体の整合性を保ちやすい。湯の川温泉から松前、餌までを含めた道南周遊の視野、ルルブ函館五稜郭27は、函館市街の短期観光に焦点を絞りながらも、その外側にある道南の訪問先を掲載している。湯の川温泉、大沼、エアン、キコルチ、北斗、松前、餌などを視野に入れることで、読者は滞在日数、季節、移動手段に応じて旅の半径を調整できる。例えば市街地を中心にする旅なら、温泉地を宿泊先または休息の拠点として組み込める。自然景観やドライブを重視するなら大沼や江山が候補となり、歴史的な町並みや城下町への関心が強ければ松前、餌方面まで検討できる。重要なのはこれらをすべて巡ることではない。本書の広い掲載範囲は函館だけを深掘りするか、道南へ横展開するかを比較するための材料となる。 特にレンタカー利用者は道の駅情報と地図を参照しながら休憩地点を含む現実的な周遊計画を作りやすい。一方、公共交通中心の旅行では行き先を絞り、中心市街地の散策密度を高める判断もできる。地域を広く載せる編集は観光地を増やすためではなく、旅の目的に対して適切な範囲を選ぶために役立つ。最後に、通常版小さいサイズ電子書籍という傾向性の選択、本書は大きく見やすい通常版に加え、持ち運びを意識した小さいサイズも展開され、スマートフォンやタブレットで使える電子書籍も案内されている。これは内容の違いというより、旅行の準備段階と現地利用の場面に応じて媒体を選べる設計と考えられる。出発前には通常版の紙面で写真、地図、エリアごとの情報を比較しながら旅の前座を把握しやすい。現地では小型版や電子書籍なら移動中に店や観光地を確認する際の負担を抑えられる。紙のガイドは一覧性が高く、複数候補を見比べたり、地図と記事を往復したりする作業に向く。他方電子版は荷物を増やさず、必要な情報を手元で呼び出す用途に適する。小型版は携帯性を得る代わりに文字や地図が小さく感じられる可能性があるため、読みやすさを優先する読者は通常版、現地での軽快さを優先する読者は小型版や電子版を選ぶと良い。旅行情報は内容だけでなく、必要な時に見られるかで価値が変わる。本書の複数形式はその実務的な課題に対応している。結論として、本書を特に活用しやすいのは、初めて函館を訪れ、夜景、五稜郭、朝市、元町といった代表的な見どころを効率よく抑えたい人である。同時に湯の川温泉での滞在、大沼への小旅行、車での道南周遊を加えたい再訪者にも適している。写真や特集で旅先への関心を広げるだけでなく、エリア別情報、モデルコース、交通案内、付録地図を通じて関心を実行可能な日程に落とし込めることが実用上の利点となる。情報の多いウェブ検索では候補の比較や信頼性の確認に時間を要するが、本書は函館観光に必要な論点を一冊の編集方針のもとに集約する。一般的な北海道全域のガイドと比べた際の差別化は、函館市街の散策体験を細かく扱いつつ、道南の周辺地域まで視野を広げている点にある。また、徒歩市電中心の都市観光と空港利用、レンタカー利用を含む広域移動の双方に対応する。旅のテーマを決めきれていない段階では全体像を示し、計画が固まった後には現地参照用の地図として働くため、準備から旅行中まで継続して使える函館・道南特化型のガイドである。ご支援いただける場合は、JTB パブリッシング旅行ガイドブック編集部、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。